彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。復活のイエスは40日の間弟子たちと共にいて、年頃に教えてくださり、励まし、勇気づけてくださったという。その日々の終わりに弟子たちを祝福しながら天に上げられたということをルカ福音書が告げていますね。ルカ福音書の一番最後のところです。そしてイエスが天に上げられることを見届けた弟子たちは、その登っていく姿を拝んでですね、それから大喜びでエルサレムに帰っていった。それはイエスが天に昇られるときに弟子たちに命じておいた言葉があったからですね。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都に留まっていなさいっていう。この言葉に従って彼らは大喜びでエルサレムに帰り、そこに留まっていたと。そういうことですね。で、その後、エルサレムでどんな様子だったのかというのが、ルカ福音書の続編である使徒言行録に書かれているわけです。で、お読みいただいたこの使徒言行録2章1節には、一同が一つになって集まっていると書かれていました。で、これが、何のために集まっていたのかというのは、1章の13節からのところを見ないと、わからないですね。で、そこに書いてあるのは、彼らは祈るために集まっていたと、そう書かれているわけです。だから、大喜びでエルサレムに帰ったんだけど、弟子たちは、我々がよく使う言葉で、例えば、イエス様のことを伝えましょうとかね、伝道しましょうとか、そういうことをしていたわけではない。集まってはお祈りをし、集まってはお祈りをし、という、その10日間を過ごしていたということがわかりますね。この日も、120人余りが集まっていたと、一つに、心を合わせて一つになってお祈りをしていたというのですよ。120人集まるとは大したもんですよね。この辺の大きな教会でも今120人ぐらい礼拝で集まるたら、すごいだろうなと思いますよ。厳重場さん会員がね、何百人もいるところはたくさん確かにありますけど、礼拝に120人こう集まるとか、ここだったらまず無理ですね。残念ですけど、座れません。そんなことがありますか。120人集まってお祈りをするっていうね、ちょっとイメージがつかないですね。残念ながらね、あんまりそういう数に出会ったことがないので、よくわかりません。でも、例えば、僕は大京区で育ってますけど、大京区は毎年、全体修養会という、青森と秋田と岩手から、信徒、教職、みんな集まって、夏に2泊3日修養会というのをやっていたんですね。そうすると、僕が子供の頃多い時で300人ぐらいですかね。今はずっと少なくなったと思いますが、今はもう地区ごとに3つに分かれてやりますので、もっとぐっと少ないですが、それでも僕がまだ大教区で働いてた頃は200人ぐらいは人が集まる集会でしたね。ですから、結構大きな集まりだなぁと今思い返すと、そういうことがありますが、ここで120というのが本当に120だったかどうかというのはわからないですけど、でもたくさんの人が集まっていたことは事実だし、別に12弟子に限ったことではないっていうのはものすごく大事なことだと思います。多くの人たちがイエスの弟子として存在していたんですよね。代表は12弟子かもしれないけど、でも彼らだけではない、もっと多くの人がこの事実に出会っていた。それはとても大事なことだと思いますね。で、その祈るために集まっていた、そして祈りが捧げられていた、そこでとても驚くべきことが起こったのだと、この使徒言行録の2章には書いてあるわけです。でも、それは思い返せば、さっき言ったみたいに、イエスがもう 天に昇られるときに弟子たちに命じておられたことそのままだったわけですね。つまりイエスによってすでに弟子たちに伝えられていたことが、約束されていたことならがここで起こったのだということです。でもそれ自体は実際に起こったときにはやっぱり驚くべきことだったんですね。あらかじめ伝えられていた、ああなんだその程度かっていうんじゃなくて、やっぱりそれが起こったときはみんなびっくりするような出来事だったと。何がそんなに不思議な出来事だったのかっていうのを使徒言行録はこういうふうに書き留めていますね。炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。聖霊降臨の絵、ね、昔からよく教会学校、僕子供の頃とかそういう絵のついたプリントとかね、よく配られてたんで教材で、あったんですね。でもあれ見るとなんかいつも変だなと思って、漫画ですよね、もうまるでね、うん、こう人々の上にこうなんかこんな舌みたいな炎みたいなのがこう一人一人の頭の上にこう乗っかってるっていう絵ですよ。子供ながらにこう変な絵だなと思ってずっと眺めてました。つまりね、この炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまったっていうのは、その絵になんか表せないことなんですよ。絵に表すから漫画になっちゃうんですよね。そういうことですよね。誰もこれは別に写実的に語られたことではないんです。見たまんま本当にこうなんか舌が炎のように燃えて一人一人の上に頭の上に乗っかってたみたいなのを見たわけじゃないんですよ。そうじゃなく、こうとしか表現できないような出来事がここで起こったんだっていうことを言い表してるわけですよね。写実的な表現ではなくて、そこで言い表そうとされている内容がとても大事だったと。このシンボルによって、炎のような舌というそのシンボルによって伝えるべき意味があったっていうことですよね。で、それは何だったのか。そのことがこの驚くべき出来事として書かれている、その別れ別れに一人一人の上に留まったっていうことの後にすぐ引き起こされていた。書かれてますね。120人ばかりが集まっていたわけですが、その一人一人に約束されたものが与えられた瞬間だった。そしてそれが与えられた途端に、二章四節にこう書いてますね。彼らは、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。これがメインなわけですよ。こうなる原動力みたいなのが、一人一人のところに、分け与えられていたんだっていう。そういうことですよね。炎のような舌というシンボルが表す、その中身は、霊が語らせるままに、いろんな国の言葉で語り出したっていう、そのことだったわけです。聖霊の賜物にはたくさんの顔があるということをパウロは書いてますよね。霊の賜物は様々だって、いくつもこう、彼はリストアップしてますよね。確かにそうなんだろうと思います。たくさんの顔があります。しかし、とりわけ、この使徒言行録が示す聖霊降臨の出来事っていうのは、そのたくさんある聖霊の賜物の中でも、語るということに焦点が合わされているんだろうなと思います。たくさんあって、どれもみんな同じ聖霊の働き、賜物なんだけども、使徒言行録はそのたくさんある中の特に語るということに集中して書いている。炎のような舌ですからね。文字通り舌ですよね。これが与えられた。しかも単なる舌じゃなくて燃えているっていう。で、これもだから写実的なことじゃなくて、炎のような激しさと強さが伴った舌が一人一人に与えられたんだと。だから彼らはその勢いに聖霊の迫りを受けて、激しく迫られて様々な言葉を語り出したわけですが、その語る話の中身は一つだけだったって 神の偉大な技だったって書いてあるんです。つまり激しく燃える炎のような霊の賜物が与えられたのは神の偉大な技を語り継ぐためだった、このことを一つに尽きるんだと使徒言行録は書いているということですよね。様々ある聖霊の賜物の中でも使徒言行録はそこに注目した。そして様々な国の言葉で彼らは、まあ、点でバラバラ話し出して、その出来事はエルサレムにいる人々に対してものすごく驚きを与えるような出来事だったんだけれども、たくさんの国のリストが今日の使徒言行録に書いてましたよね。それだけの人たちがみんな驚いたんだけど、でもそれだけのバリエーションがありながら語られていることはたった一つだったんですよ。たった一つのことなんです。これがルカが書きたかったことなんでしょうね。バリエーションはたくさんある。だけどそのバリエーションが指し示すのはたった一つだっていう、この対比をルカは書きたかったんですね。伝えたかったんですね。それがとっても大事だとルカは心底思っていたっていうことなんでしょうね。しかしですよ、私たちが語る言葉、私たちが、まあ、日々さらされている洪水のような言葉、ね、昔はコミュニケーションの手段ってそんなになかった、昔って言ったってそんなに昔々ありましたとさんの世界じゃなくて、つい数十年ぐらい前まではコミュニケーションっていうのは本当に生の声が届く範囲のことでしたよ。それ以外は考えられなかった。まあもちろん電話とかね、遠くにいる人にも声を伝える方法はもちろんあったけど、それだって、なんて言いますかね、ピュアツーピュアと言いますかね、1対1で話し合ってる、話するぐらいのコミュニケーションでしょ。あるいはこうやってね、一人が喋って大勢の人が聞く。そんな感じですよ。つい数十年前までね。でもそれが劇的に変化して今、まあ、洪水のごとく言葉が降り注ぐわけです。ちょっとテレビやラジオだけじゃなくて、日々私たちが目にしている通信機器の発達によってね、ものすごい数の情報が飛び交うようになって、それに僕らはさらされる日々ですよね。で、その洪水のような言葉の中には、人々を傷つけるとか、場合によっては命を奪う言葉も、あるわけでしょ。同じ言葉でありながら、その違いは一体何だろうと。そのあまりの違い、つまり偉大な神の技を語り継ごうとしていたその言葉と、我々がさらされる言葉の違いは一体何だろう。そういうふうに思うんだけど、ものすごく愕然とさせられるのは、その違いが何だろうどころじゃなくて、その言葉を私も使ってしまうっていう事実ですよ。私の言葉はね、いつでも清く正しくというわけにいかないんですね。いかない。いやいや、もしかしたら自分では自分のことを清く正しくと思っているかもしれないけど、その清さ正しさが相手を傷つけたり、場合によっては命を奪うことだってしているんだっていう。つまり神の技を語り継ぐ口と、人の心や命を傷つける言葉を吐く口が、私という一つの人格の中に同居しているっていう。まあ同居しているっていうと、なんか、こう自分を第三者的にね、こう守っているような感じがしますが、同居しているどころか私の中で一つなんですよ。しかもそれはこう、分離不可分なね、こう、なんて言いますかね、こう、ペラペラペラペラと剥がして、こっち側が悪い方、こっち側がいい方ってこう分けられるならね、どんなに楽だろうと思うんですよ。でも私の中でそれはもう一体になっている。普通に両方使う。 神の偉大な技も語るけれども、人を傷つける言葉も語るっていうね。それがこう分けられない。その事実が、愕然とさせられる事柄ですよね。今日、吉明も読まれましたが、ここにこんなことが書かれてましたね。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そういうね、もう不可分離の中にあって、自分の中でもう同居している、混然一体としている、そういう人間でありながら、しかしだからこそ、この律法の言葉をあなたの口のそばにいつも置いておけ。そしてそこに書かれていることを行え。だから唱えるだけじゃなくて行えっていうことですよね。こう唱えるっていうのは信仰深い行為でもありますけれども、それは同時に唱えることによって相手をね、切りつけるわけですよ。そういっぱいありますでしょ。聖書の言葉、それ自体は、まあ本当に無機質な単なる言葉ですよ。だけどその言葉でもって人をどれだけ傷つけてくることができるか。そういうことですよね。僕らは本当に見境なく振り回す刀のように聖書の言葉を使うんですよ。そして人を切りつけてるんですね。簡単にできる。誰でもできます。もう今日からだって、っていうかまあ生まれた時からだってやろうと思えばできるんです。そんなことは誰にでもできますよ。でもそれは自分も切りつける刃なんですよ、本来はね。自分に向けられなきゃならない刃でしょ。だって書いてあることをお前は守ってないっては簡単に言えるけど、自分も守ってないっていうことは棚に置くしかないじゃないですかね。人を切りつけるために使われるんです、聖書の言葉だって。でも本来はそれは自分を刻まなきゃならない言葉ですよ。だから一番口の近くに神の律法を置いておいて、そしてそこに書かれていることを行えって、まあものすごく難しいことを神はヨシアに命じてるんですね。私たちも同じなんです。同じことですよね。私たちはもはや自分の力で自分の口を律することはできないのかもしれません。もう無理かもしれないですね。でも神がそんな私と共にいてくださるなら、神がそんな私を見放さず見捨てないとしたなら、その時初めて私は私の身の上に起こった驚くべき出来事として、私の身に起こった驚くべき出来事として神の偉大な技を語り継ぐことができるかもしれないんです。つまり昔々やこんなことがあったんですよという話じゃなくて、その力が今日私にも働いて、だから私の身に起こったことを証しとして神の偉大な技を語り継ぐことができるんだ。そのように変えられるかもしれないんですよね。私の上に引き起こされたことなら、それは私が語らなきゃならないことですよ。誰かが語ってくれることではない。私が語るしかない。そしてそのことが一人一人の上に務めとして委ねられている。それが今日のペンテコステの意味なんだろうなと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたが与えてくださった激しい炎のように燃える舌を、私はあなたの偉大な技を語るためにではなく、人を傷つけ抹殺するために使っています。同じ舌が一方で人を傷つけ、一方で神の技を語っているのです。自分が平然とそれができていることを知り、愕然とします。神様、あなたからいただいた賜物を、あなたの思い通りに、あなたの願い通りに用いることができるよう、私を導いてください。 復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。